新平家物語連続講義第172回断橋の巻真田与一吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は石橋山で頼朝が大場三郎景親と対峙する場面をお送りしました。誰か敵の深くに入って大場景親を討ち取ってみようという者はいないのかと頼朝は味方に呼びかけました。するとその時岡崎四郎義実という者が頼朝の呼びかけに応えて名乗り出ました。この義実は三浦大輔義明の弟にあたる人物でした。義実は心の中で加勢するはずだった三浦勢が遅れていることを自分の罪のように詫びていました。その思いもあってここで先駆けとしての役目を買って出たわけです。ところが頼朝は義実に頼朝のそばにいるように命じそれを許しません。この時義実はもう60歳近くの労務者でした。大場景親は保元の乱の際に鎮西八郎為朝の強読みにもひるまなかった豪のものです。頼朝は義実にここは若い者に任せるように言いました。頼朝は再び他に我と思う者はいないのかと呼びかけました。それでは本文を見ていきます。すると父義実の後ろにいた岡崎与一義忠が何とぞそれがしにと瞳を上げじっと頼朝の顔を見上げた。いとも遠慮がちにである。
お、与一か。
頼朝は見て
父に代わってと言いたげよな。よし与一先陣せよ
と一言に言いつけた。
ありがとう存じまする。
与一は25歳、義実が11番目の末子である。これは花の若武者と言ってよい。岡崎与一と言ったのは造子時代で後真田に住んだので真田与一と呼ばれていた。頼朝の廃所へは早くから出入りし父と頼朝を結びまた三浦一族を味方に引き入れるなど与一の働きはこの旗揚げに大きな寄与もしてきた。義実は目をしばたたき
与一よう申した骨は父が拾うてやるぞ
とその姿を見送った。浄水器が記すところによると与一その日のいでたちは青地錦のひたたれに赤い胴し片白の鎧織江星そして白足毛の駒にまたがり背には妻黒の矢を追い弓を小脇に買い持っていたという。
身の面目です
と与一は父を振り向いて微笑を見せそのまま馬を進め去った。彼に従っていった老頭15、6人皆長屋を買い込んでいた。やや行くうちに与一は
文治寺文治寺
と老頭の中へ呼び長年自分の幼少頃のお守りから成人の後まで仕えてくれた文蔵家康という老人をそばへ招いていった。
そちは年も取っているからここで帰るがよい。そして母御瀬や我が妻へ
与一義忠は石橋山で各果てぬと伝えてくれ後々の力にもなってくれるように。
これはまた情けない音声。若殿がまだ竹馬に乗っている頃からお守りをして参った文蔵ですのになんでこの子にお別れができましょうぞ。死のうも生きようもご一緒にと固く誓うて出ましたものを。
文蔵は何と言っても聞き入れない。その儀はわらべ武者の三郎丸へお言いつけくださいというのである。そして与一の後に駆け続きあくまで師匠を共にと願うのだった。さて父に代わって名乗りを上げた真田与一です。その頃伝令の途中で敵の部隊を発見してしまった佐々木兄弟は敵の包囲を脱出し味方の陣に戻ってきて報告をしました。ですが彼らが頼朝に報告した時にはすでに頼朝軍の周囲はおびただしい数の平家の赤い旗に囲まれていました。頼朝は大場の陣へと向かった真田与一がどうなってしまったのか気になりました。佐々木兄弟は様子を見に行きます。深い闇、気温は低く細々と雨が降り出す中頼朝の陣には敵の矢が落ち始めていました。これは 敵の接近とともに味方の崩れをも意味するものでした。徐々に敗北の層が刻してきました。平家方の手勢はもうこの三条に姿を見せていました。頼朝の周りは守りが手薄になっており、気がつくと頼朝のそばにいたのは2、3人の武者だけとなっていました。落ちていた長江を拾って大将自ら切りかかろうとする頼朝をそばの者が抱きついて止めました。そのはずみに頼朝とその者は足を踏み滑らせて崖の雑木の中へと転がり落ちました。一方、敵の陣に入っていった真田与一と老木の文蔵家康は大場を探して駆け回っていました。そんな与一の前に大場景親の弟である又の五郎景久が姿を現します。真田与一は名乗りを上げ又の絵と戦いを挑みました。足場も悪く雨の闇の中、二人は組み合って戦います。それでは再び本文を見ていきます。ガチャッと鎧と鎧が鳴った。組み合ったらしい。猛牛のような息遣いが闇を打つ。地響きがした。そして一つに丸まった鎧武者二つがゴロゴロと傾斜を転がって行き、それが止まったと思うと、
いや文蔵おらぬか、味方はいないか。与一義忠が敵将又の五郎を組み伏せたるぞ。手を貸せい、早く来て又のが首をかいてくれ
という声がし、続いて同じ場所から、
誰か来い、又のの老頭を争るか。敵の与一を離さずに置けば、駆け寄って与一を撃て
と怒鳴る声もする。与一は上だった。しかし組み伏せられたとはいえ、下の又の五郎も強い。死力を振るって反抗していた。与一は焦った。小刀を抜いて又のの首をかっ切ろうとするのだが、下の寝技足技に妨げられて抜くことができない。そこへ又の五郎と同人の平家武者長尾慎吾が駆けつけてき、
又の殿は上か下か
と言った。真っ暗なのだ。与一慌てて、上が又の五郎ぞ、謝って過ちすな、下なる与一の首をかけと偽った。又のも締められている喉を外して、
バカなことを、慎吾慎吾、この声で知れ、下が五郎かげしさなるぞ、上の与一へ早く人たち振り下ろせ
と怒鳴った。慎吾は迷った。間違えたら一大事であると思って与一の鎧を手で探った。与一はしまったと感じ、矢庭に又のの顔を踏んづけて立った。又の五郎はその足首にしがみついた。そこへまた慎吾の弟長尾新六も駆けつけてきた。
あ、残念。
与一義忠の最後の叫びがすぐその後に聞こえ、墨を吹いたような闇の下から25歳の若い首が又の五郎の手で拾われた。それを蔵にくくしつけ、又のは馬を飛ばしていった。踊る馬上で、
佐殿が最愛の家来真田雄一を又の五郎影久が討ち取ったぞ、無念と思う敵あらば徳五郎が前に出て見参せよ
と呼ばわり呼ばわり誇っていった。戦いは終わっている。外貨は一方にのみ高く、源氏方には声もなかった。頼朝、時政親子はどうしたか。幾多の若者や若い者にも負けん気の義実などもどうしたろうか。8月23日、石橋山の夜はいよいよ暗い。さて、実はこの場面、古典の源平浄水記では、与一が手元の鞘巻きを抜こうとして鞘ごと抜いてしまい、またのを切ろうとしても切れずに結局破れてしまうというような流れがあったのですが、新平家物語ではそこは省かれています。結局頼朝の軍勢はあっという間に崩れてしまいました。石橋山の戦いは頼朝の惨敗ということになってしまったわけです。一体頼朝はどうなってしまうのか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。